私たちはオリンピックで世界各地からの選手たちの競技を見てたくさんの感動をいただきました。しかしその間日本に置かれている環境は大変な状況でありました。新型コロナウイルスの感染が急速に進み、感染者が医療機関の受け入れが困難になって、自宅療養者が2万人と言われ、東京都知事は災害的状況と言っています。私たちの埼玉県でも感染者が増え、本庄市の感染者もここ数日十数名の報告が続いております。8月過ぎればコロナウイルスも少しは収まるかと思っていましたが、どうもそのようなわけにはいきそうもないようであります。また先週から九州から本州全体にかけての線状降水帯と呼ばれるこの連続的な大雨を降らす雨雲がこうして日本本州にかかっており、川が氾濫し山崩れが起きて死者も出ております。この線状降水帯は今週もこの日本列島にかかって降り続けるということでございますが、まだまだ被害が広がるんでしょうか。神様の憐れみと助けを祈り求めていきたいと思います。9月19日に教会一日研修会が予定されています。主題はデボーションと分かち合いであります。実施できそうと予定しましたが、この状況ではできないこともあり得るかもしれません。この教会一日研修会の主題を前提として、京都自習22日の礼拝設計の取り次ぎをいたす予定であります。また8月29日の伝道教員会では、5月に開かれた主の弟子訓練コンベンションの講義をビデオを通してこれ見ることになっておりましたが、これも中止となり、これは本庄教会のホームページの YouTube で見ていただくことになります。今日読んでいただいたマタイによる福音書の聖書の箇所は、この福音書の最後の部分です。復活されたイエス様が弟子たちに命じ、そして約束されているところであります。今年度に入って吉田牧師はマタイによる福音書公開の説教を始められておりますが、それとは別の視点で今日の箇所を取り ついてまいりたいと思います。皆さんはキリストであるイエス様の生涯でどの歩みの部分に一番の関心を持たれておられるでしょうか。人間として誕生されたイエス様、神殿での少年イエス様、いろいろな奇跡を起こされるイエス様、神殿でファリサイ派や祭司長長老たちと論争されるイエス様、弟子たちに裏切られるイエス様、十字架につけられ、そしてそこで叫び祈られるイエス様、復活されたイエス様、信ずる者に聖霊を下してくださるように願われたイエス様、天の地なる神様の右に座しておられるイエス様、また信じる者たちの傍らにいつもいてくださるイエス様、このイエス様のどの歩みも大事な歩みで、なくてはならない歩みであります。しかし私たちの関心の持ち方は、必ずも皆さん 同じとは限らないのであります。日本でイエス様の誕生を祝うクリスマスは多くの人々に馴染んで年中行事の一つになっているとなっているとも言えますが、私は仏教の家で生まれ、で仏教幼稚園に通ったので18歳で洗礼を受けるまでクリスマスを知りませんでした。教会に通うようになって初めてクリスマスを知ったのです。私がクリスマスのワクワクした楽しみを知るようになったのは、幼稚園の園長になって園児たちとクリスマス生誕劇を祝うようになってからであります。イエス様のご生涯のどこに関心を持つかによって、同じイエス・キリストを信じる信仰ですが、その人の信仰に色合いがこうして出てくるんではないかと思います。今日読んでいただいた聖書の箇所は、洗礼を受けて以来何回も読んでいたところですが、ハッとして、一体これはどういうことなんだろうと思って読んだのが1993年頃であります。その年の6月20日に大宮教会の新しい会堂が会堂の建造式が行われたのです。同じ年の秋に現在の本庄教会の会堂も建造されております。大宮教会は新会堂建築にあたり開かれた教会ということが課題となり、長老たちが何回も集まって研修の時を持ちました。教会が開かれるということは、何時から何時まで街道使用を開放するという、単にそういう物理的なことではなく、キリストの体としての信徒が開かれることであるということを示されました。で、そうした中でマタイによる福音書20章16節から20節の聖書箇所が示されたのであります。復活されたイエス様がご自分を見捨てて逃げていった弟子たちと再会し、そして宣教命令をなされ、そして私はいつもあなた方と共にいると約束された御言葉がここに記されております。私は天と地の一切の権能を授かって、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この箇所を三つに分けて理解したいと思います。一つは、私は天と地の一切の権能を授かっている。ここで神の子としてのイエス様は、父なる神様から天と地の一切の権能を授けられているということは、父なる神様と一体であるということになるのであります。子であるイエス様の権能イコール父なる神様の権能、故にイエス様のご命令は天地を作られた神様の権能に立って命じておられるということであります。2番目に、あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって罰洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は伝道者として使わされて、どこにあってもキリストの福音である 人間の罪の許しと救いを語り伝え、イエス様を救い主であると信じる方々に洗礼を授けてまいりました。大宮教会でも大勢の人々にキリストの福音を伝え、長老会は信じる方々の信仰を諮問して洗礼を授けてきました。しかし聖書のこの箇所、すべての民を私の弟子にしなさいという御言葉に対してハッとさせられたのであります。文脈から見ると、私の弟子にしなさいということは、一つは父と子と聖霊の名によって洗礼を授けるということであります。二つは、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。大宮教会は信じる者を父と子と聖霊の名によって洗礼を授けてきました。そして会員として迎えて、兄弟姉妹として共に励んできました。しかしながら、イエス様の弟子にしなさい、イエス様か私の弟子にしなさいとおっしゃったことは全く意識してきませんでした。洗礼を授けて信徒に加えるという意識しかありませんでした。そこで長老会は、洗礼を授けた者たちをイエス様の弟子にするということはどういうことなのか問い始めたのであります。1993年の年を迎え、街道建設が進む中、5月に韓国のサラン教会で行われる弟子訓練指導者セミナーの案内が届きました。6月20日に剣道式がもう決まっていましたが、信徒をイエス様の弟子にするとはどういうことか、それが知りたくて韓国に学びに行きました。そしてそこで学んだことを長老会で学び合い、3年後の1996年から信徒の皆さんと弟子訓練基礎コースとして学ぶようになりました。それがデボーションだったのであります。3番目、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われています。これは復活されたイエス様のお約束の御言葉であります。普通私たち人間の生涯は誕生に始まり、死をもってその生涯終わります。しかしイエス様の生涯はクリスマスの誕生が始まりますが、死で終わらないで、死んで3日目に墓から復活され、今も復活されたイエス様として御臨在くださっているのであります。イエス様は私たちの死で終わる地上の限りある人生を終わりまでいつも共に歩んでくださると同時に、私たちが死をもってこの地上の人生を終わっても天の御国において私たちを迎えていつまでも共にいてくださると約束されております。これが永遠の命なのであります。ちょっとごめんなさい。私は最初、永遠の命とはいつまでも死なない肉体の命と考えていました。しかしそうではなく、地上に生きている時もやがて死んで地上を去って御国に行っても、復活のイエス様はいつも共にいてくださるお方であるという信仰がはっきりとしてまいりました。この復活されたイエス様を信じる信仰が はっきりしてきたとき、手術の礼拝も復活されたイエス様とお会いするときとして楽しくまた待ち望むようになりました。復活のイエス様から許しと慰めと力をいただいて新しい習慣を歩み出すようになりました。そして何よりも毎日聖書を通して復活のイエス様からの御言葉を聞くことが楽しみになってきたのであります。イエス様は私の弟子にしなさいと言われています。ところが多くの信徒の方々は、私はとてもイエス様の弟子に、お弟子さんなんかにはなれませんと言われるんですね。しかし復活のイエス様が父と子と聖霊の名によって洗礼を授けと言われているように、イエス・キリストを信じて洗礼を受けた者は誰でも皆イエス様の弟子になったのであります。弟子訓練を受けて初めてイエス様の弟子になるんではありません。イエス様をキリスト救い主として信じて洗礼を受けた人がイエス様の弟子なのです。生まれた子供がお乳を飲んで育ち、やがて教育を受けて成長するように、私たち信仰者もイエス様の弟子として成長していかなければならないのであります。イエス様があなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと言われたように、イエス様の命じられていることを守るように訓練され、イエス様の弟子として成長していくのであります。私はイエス様の弟子の本質を次の4つに考えております。一つは御言葉にとどまること。イエス様がヨハネ福音書8章31から32節にこう言われております。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子であると言われています。主の御言葉を聞いて御言葉にとどまることがイエス様の弟子の本質であります。日々に絶えず主の御言葉を聞いてとどまるという信仰生活の基本的習慣を身につけることです。これがデボーションの生活ということであります。二番目に互いに愛し合うこと。これもイエス様がヨハネ福音書13章から章の34節35節にこう言われております。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方は私の弟子であることが皆が知るようになると言われています。イエス様が私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うことがイエス様の弟子の本質です。互いに愛し合うことを身につけ、愛を深め合って成長し、隣人を自分のように愛して、主の愛の恵みを証しするのであります。三つ目は主に似たものとして成長することです。パウロはローマの8章29節にこう言っています。 神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。また第二コリントの3章18節、私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。このように主に似たものとして成長することがイエス様の弟子の本質であります。主の弟子とされた私たちは聖霊の力と助けをいただいて主に似たものとして成長し、自分の体をもって神の栄光を表すものとされるのです。これも第一コリント6章22節に書いております。4番目、復活の主とお会いすることです。復活されたイエス様が行って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。マタイ福音書の28章10節、マリアたちに命じておられます。死を見捨てて逃げ去った弟子たちを兄弟と呼んでおられるんです。そしてガリラヤであると言われたこの復活イエス様のご愛がここに示されております。今日のガリラヤは世界各地に建てられている主の教会です。破れ多い信仰者たちが日曜日ごとに主の教会に行って復活のイエス様とお会いすることが主の弟子の本質であります。このようにイエス様の弟子であるということは、一つは主の御言葉にとどまるということ、互いに愛し合うということ、また復活の主にお会いするということ、これはイエス様ご自身がおっしゃったと福音書が記していることです。主の御言葉にとどまる、私たちは日々聖書日課を通して御言葉に聞いていますね。そのことです。互いに愛し合うこと、互いに神の家族として愛し合ってますね。そのことです。復活の主にお会いする、主日ごとに礼拝を通して復活のイエス様にお会いしているのです。主に似たものとなること、パウロは言っているこの主に似たものとなるということは、イエス様の愛を分かち合っている、それが主に似たものとなっていくことではないでしょうか。こう見るとイエス様の弟子になるってことはそんなに難しいことじゃないんです。あなたはイエス様の弟子ですよって言われて、いや私はイエス様の弟子なんかって、もし拒否する方があるとしたら、この4つのことを全然無関係に生きてるってことになると思いますが、決してそうではないと思います。日々聖書の御言葉に聞いて、また互いに神の家族として愛し合う、またイエス様からいただいた愛を他の誰かに分かち合っていく、しかし破れ多い身でありながら主日ごとにこうして礼拝に教会に集まって復活の主とお会いする、この4点がイエス様の弟子であるということの本質なんです。皆さんの信仰生活の中にもその4つのことがかなりはっきりと刻み込まれているはずなんです。もう一度それを私たちは確認しながら この者がイエス様の弟子にされて、その喜びをこの一週間味わっていこうではないでしょうか。それが全ての民を私の弟子にしなさいということに対するお答えになるんではないでしょうか。お祈りいたします。キラカル様、新型コロナウイルスの蔓延が災害的と言われるほどひどくなってきました。一方で線状降水帯によって大雨が降り、各地で被害が起きています。どうかこの日本の私たちを憐れみ、被害に遭っている人々の命を助け守ってください。今日はイエス様がすべての民を私の弟子にしなさいという御言葉に聞きました。イエス様の弟子としての本質を生き抜いて、人々に誠の喜びとまた平和を明かしするものとしてください。8月15日、先の戦争が終わって76年になります。どうか私たちキリストを通して誠の作り主である神様と共に生きて、誠の平和を作り出すものとして歩み、また用いられることができますように。この一週間も病んでいる方々の困難を、人々や困難を覚えている人々を助け導いてください。また道を求めている方たちのその歩みを助け導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。